サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、洋平さん、お疲れ様です。
どうもこんにちは、お疲れ様です。
もう8月になっちゃいました。
そうですね、はい、阿部さん元気ですか。
元気元気、頑張る。あ、本当です。暑いけどね、本当日々大変です、暑くて。
なるほど。はい、あれ、毎年恒例の、はい、こう涼しいシャンプーとか
も。あ、やってます、もうガンガンやってますよ。
そうですか。
はい、自分も自分で使ってます。
はい、もうねえ、でも本当に、はい、なんか、はい、暑い日が結構続いたりとかもしましたし、うん、はい、まあ大変です。あとね、うんうん、今年は水不足なんかもあったりなんかして。
そうそうそう、そうなんですよ。
まあそういう意味では非常に、はい、厳しい夏ですけれども、
うんね、うんうん、
はい。まあでもね、はい、一方でいろいろとこう楽しみも多い夏というか、うん、
多いですよね。なんかそんな感じがしますよね。
リオデジャネイロオリンピック見てますか。
見てます見てます見てます。ただ時間がちょっとね大変ですね。
そうですね、うん、まあちょうど東京、地球の裏側ですから、はいはい、我々とは、まあそういう意味じゃ時差が12時間ですかね。
そうなんです
、うん、まあですからちょうどね、うん、我々が寝るくらいの時間から、はい、競技がどんどんどんどんっていうような。
そ
う。
申し訳ないんだけどね、朝起きて携帯に速報メールが、じゃあニュースが入ってたりしてね、はい、あ、やべえ、見てなかったとかね、すいませんって感じですけどね。
そうですよね。はい、うん、まあ実はこの収録をしているのは、はい、8月の13日なので、はい、ですまだオリンピックね、はい、始まって、まだそんな経ってない時期なんですけれども、うん、 ですからこの放送がされる時には、はい、うん、さらに、日本選手の活躍だったりとかってのが
メダルが増えてる、
うん、ね、あるんじゃないかなと思いますけれども、ね、うん、まあでもやっぱりここまでの段階でも、うん、はい、大変日本選手が好調で、うん、そういう意味ではすごく嬉しいですよ ね。
金メダル取っちゃうんだもんね。
そうですね、うんうんうん、なんか印象に残ってるのありましたか。
でもやっぱ体操のあれかな、団体とかね、ほら、
そうですね、
予選ボロボロって言ったら失礼だけど、はい、ね、内村さんがね、鉄棒落っこっちゃったりとかとかって、ね、
そうですね、
すごい印象的な映像が配信されちゃったけど、うん、ね、金取っちゃうんですもんね。
そうですね。いや、私もやっぱり、はい、その男子体操、ね、はい、内村選手、うんうん、ずっと個人で金メダルとかは取ってたけれども、はい、まあ、あれだけ団体団体っていうことで、うんうんうん、まあ、こだわり続けてやってこられて、
はい、
で、ね、予選は本当になかなか調子が出なくて大変だったのが、うん、まあ、こういう形で金メダル取って、うん、ね、で、うん、個人でも取ってっていうことで、はい、すごく、まあ、感動ももちろんしましたけれども、うん、でも同時に、
はい、
やっぱりなかなか思うような結果が出せなかった選手たちの、うん、そういういろんな思いなんかも、
う
ん、
そうですね、
やっぱりいろいろ感動したりとか。
伝わってきますよね、あの表情はね。
まあ、やっぱりなんとか選手それぞれが、うん、しっかりと結論を出してほしいですよ ね。結果を出してもらえるように頑張ってもらいたいですよね。うんう
んうん、はい、で、やっぱりほら、4年後があるじゃないですか。
そうですね。うんうん、はい。まあ、東京オリンピック、はい、パラリンピックがありますから、はい、それに向けてっていう意味でも、うん、なんとか ね、頑張ってもらいたいな。
前哨戦って言うとちょっと一生懸命やってる人に失礼だけどね。はい、つながる。うん。
そうですね。はい。あとあれじゃないですか。はい、甲子園もやってますね、
うん。そうです。甲子園です。
はい。
甲子園は本当ね、実はね、地元でね、すっごい大きなね、ニュースになりました。
ああ、はい、はいはいはい。
あれです。地元のですね、小平のですね、第一小学校のね、高野大スパローズっていう少年野球チームの卒業生がですね、
はい。
八王子高校のキャッチャーの細野くん、甲子園行ったんですよ。
西東京代表で。はい。はい、もう、すごいですね。
大騒ぎです。うちの息子もお世話になってたチームだったんで、
はい。
はい。監督さんなんかはね、甲子園行ってましたよ。
ああ、うん、やっぱり、そら、どうしても、ね、うんうん、やっぱり教え子の、晴れ舞台ですからね。そうそ
う、うんうん、
だって、やっぱりみんな野球目指している子供たち、うん、まあ高校入って、まあ甲子園目指して一生懸命頑張るけれども、出たいと思って出れるもんじゃないですからね。
そうですね、う
ん、
憧れですよ ね。うちの息子もな、それ見てもうちょっとこうガッとパワー入ってくれるといいんだけどな。そう。
いやいやいや、でもね、うん、本当にそういう夢に向かって一生懸命頑張るっていうことが、はい、うん、まあもちろん結果が出る場合もあれば、
うん、
それよりも、うん、むしろ多いのは、
はい、
夢がなかなか叶えることができないっていうことが、うん、まあもちろん、ね、当然多いわけだけれども、うんうんうん、でもやっぱり自分自身の子供時代とか思い出してみても、うん、もちろん目標としているものが達成できた時もありますけれども、はい、まあそれが達成できなくて、まあ本当にいろいろと悔しい思いをしたりとか、
うん、
自分ではどう頑張っても超えられない限界だったりとか、うん、壁だったりを感じた時に、 いろんなことを勉強したかなっていうのはすごく思ったりとかするので。
ですよね。
そうですね。うん、まあそういう意味では、はい、ぜひ、その、高校生たちも野球を通じて頑張っている子供たちも、何かしらその野球を通じていろいろ勉強してくれると。
スポーツはいいよ。
いいですね、うん。
はい。
あのね、私はちょっと、私事で大変恐縮なんですけれども、はい、うん、この前、小平市が主催しているある教室に、はい、行ってまいりまして、
はい、
はい、はい、はい。で、それが一体何かというとですね、実は、私、来月、第一子、子供が生まれる予定。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ね、松本何にしようかなと思って名前を考えてるんですけれども、うん、ね、うん、何ですかね、初めて、はい、お父さんお母さんになる、はい、うん、人たちのための教室っていうのに、実は、行ってきまして。
偉い。俺そんなの行かなかった。やばい。
いやいや、ほら、ね、うん、安倍さんの場合は、はい、もうすぐ、ね、うん、近くにお母さんなんかもいて、
まあそうですよね、はい。
ね、いざという時にはいろいろ聞けると思うんです。
いい先輩が、うん、助かります。
ね、そうですよね、うん。ただ、ほら、私の場合は、その私も妻も、親が近くにいるとかっていう環境じゃないので、まあ変な話、その、抱っこの仕方から、
うん、
お風呂の入れ方から、
うん、あ、そうですね。
そう、なかなか、やっぱり、こう、聞ける人、うん、教えてもらえる人が身近にいないっていうこともあって、いろいろと相談をして、うん、実は申し込んで行ってきたんですけれども、いや、これが、最初はですね、実はその、定員を大幅に上回る申し込みがあって、
すごい。何人くらいの定員でやるんですか？
その時は30人くらいだったんですけれども、はいはい、もう十何人待ちとかっていうような状況で、実はなかなか受けることができなかったんですけれども、うんうん、たまたまこの前、はい、8月の会が、人数が少なかったみたいで、いいですよなんていうことで、はい、お邪魔をさせてもらって、行ってきたんですけれども、はいはい、うん、まあ他の新しくお父さんお母さんになる人たちと一緒にですね、はい、うんうん、まあ講習を受けて、はい、当たり前ですけれども、うんうん、で今ね、なんかこう人形とかも、
はい、
そうものすごくね、
よくできてるんでしょうね、
よくできてるんですよ、うんうん、
はいはい、
で、あ、こんなに重いんだとかね、うんうんうん、あと、こう、おしめを変えるときは、こういう風にしてとか、うんうん、抱っこの仕方は、ここをちゃんと首が座ってないから、こう、押さえてとか、ね、
はいはい、押さえてね、はい。
いろいろと、そんなことも勉強してきましたけれども、うんうん、まあでも、なんて言うんですかね、やっぱり、まあこれもやっぱり社会がだんだんと変わってきたっていうことの一つでもあるのかな。
うん、
で、もちろん、私自身もそうなんだけれども、はい、まあ昔は多分そういうのって、うん、ある意味において、お父さんお母さんが子供たちにみたいな形で、教えたり面倒を見たりする場っていうのがあったと思うんですけれども、やっぱりなかなかそういうのが、こう、機会が失われてきて、なんか自分の場合にも、まあそういうね、親がすぐ近くにいるっていう環境じゃないので、まあそういう意味では、その市がやってる、その教室に応募をして、なんとか一回、それがちゃんと通って、受けることができたんですけれども、まあでもやっぱりこういう機会をしっかりと作っていくっていうことも、やっぱり行政の役割としてすごく大切なんだなっていうことは、まあ改めてね、やっぱり自分自身が、
参加してみて。
そう、参加してみてすごく感じましたよね。まあ、いずれにしても、まあ、その教室で勉強したことだけで全てがうまくいくとは思えないので、うん、またいろいろと教えてもらったりとか、
はい、
またそのサポートをする仕組みなんかもあるので、まあそういうものも利用しながらやっていきたいなとは思ってはいるんですけれども、はい、うんうん、まあいずれにしても、やっぱり、なんていうのかな、そういう、まあ社会のあるべき姿というか、
はい、
まあ現状の姿と、うん、まあそういう行政のサポートのあり方みたいなものも、まあ少しずつやっぱり時代とともに変化をしてるのかななんていうことは少し感じたりとかしましたね。まあなんかちょっとオリンピックの話、はい、甲子園の話からちょっとだいぶ、
ね、うん、でも大事なことですよ。
そうですね。
ちゃんと育児やってください。僕はちょっと手抜きしたのが、嫁さんが結構告げ口するんですよ。大きくなってから子供に。だからちょっとね、子供が時々冷たい時があります。はい。やって、
ね、
一生懸命やってください。
はい。うん、まあ、子供に対してもね、はい、できる限り、まあ、もちろん妻に対して
もちろん
ですけれども、うん、まあ、一生懸命、頑張りたいなと思いますけれども、うんうん、まあ、それ以上に、
はい、
仕事をしっかりと頑張って、
まずそれですね。
はい、うん、やっていきたいと思います。
はい、
オリンピック、
うん、
そして甲子園、
はい、
ね、ぜひ、みんな頑張って、
ね、そう、
その結果が出るようにね、
うん、そうですね、
お祈りをしたいと思います。
応援したい。 早速、ヨガさん。はい。今、お仕事一生懸命っていう話も出たんですけれども、はい、なんか、内閣改造があった感じですね。
そうですね。はい。この前、はい。内閣改造を並びに党役員人事っていうものがありまして、はい、うん、まあ、皆さんも、いろいろとニュース報道でご存知だと思いますけれども、うんうん、まあ、これに伴って、はい、おかげさまで私も、それまではその、自民党の副幹事長であったりとか、はい、うん、あと政務調査会では、うん、党の国防部会長代理っていう仕事をしてたんですけれども、はい、うん、まあ、今回ですね、内閣改造に伴いまして、はい、内閣府の副大臣
だ。
はい。というお仕事をさせていただくことになりまして、まあ、一生懸命頑張ってやっていきたいと思います。
具体的に副大臣、内閣府の副大臣。そうですね。どんなお仕事なんですか？
まあ、仕事の内容ももちろんそうなんですけれども、実はですね、去年の10月まで内閣府の政務官っていう仕事をしたんですね。うん、ね、はい。で、まあ、今回、まあ、約10ヶ月で今度副大臣っていう形で、はい、またお仕事をさせていただくわけですけれども、はい、まあそもそももちろん、うん、その議員っていうのは、まあ、国会議員ですから、うんうん、国民の皆さんに選挙によって選ばれて、はい、まあ立法府で、うん、仕事をするのが一つ大きな仕事なんですけれども、うんうん、同時に日本の場合は議員内閣制なので、はい、まあ国会議員の中から、行政の仕事をする内閣総理大臣であったり、うん、各大臣、副大臣っていうのが選ばれていくわけですよね。うん、で、前のその政務官っていうのは、うん、内閣総理大臣から任命をされる役職なんです。で、今回の副大臣っていうのは、はい、実は内閣総理大臣が、うん、陛下に登場をして、
はい、
で、皇居に行って、
ああ、すごい。
まあ、陛下から、
うんうん、
任命、そう、ね、この副大臣を、まあ、任命をしていただく、まあ、認証していただくっていう形でですね、はい、実は任命をされます、うんうん。ですので、私も、残念ながらその、陛下の、はい、前に出るときには、うん、普通のスーツ、制服っていうわけにはいかないので、うんうんうん、こう、モーニングを着なきゃいけないんですけれども、はいはい、一生懸命モーニングをですね、うんうん、確保に走りまして、持ってなかったんで、うんうんうんうん、持ってないので、
はい、
なので、貸し衣装屋さんに、うん、はいはいはい、お願いをして、うん、急いでそのモーニングを貸していただいて、うんうん、で、皇居に参拝をして、
ああ、そうなんですか。
はい、陛下からこう。
すごい。ああ、そうなんだ。大臣はね、はい、認証っていうのはニュースによく映像で見たりするじゃないですか、ね。あ、そうですよね。それと同じことが副大臣。
はい、そう、副大臣以上というか、まあ、
はいはい、
大臣、副大臣はまあそういう形でという形になります。で、行ってきて、
はい、
陛下からは、住人ご苦労に思いますという一言をおかけをいただいてですね、という形で、まあ副大臣に、はい、まあおかげさまで就任をさせていただきました。まあ一生懸命頑張ってですね、はい、やっていきたいと思います。で、まあ内閣府って、どんな仕事をやってるかっていうのがよくわからないと思うんですけれども、はい、前も政務官の時にちょっとラジオで話をしたかと思いますが、まあ要するに、各省庁では、対応することができない国家的な大きな課題を内閣府が、
はい、
各省庁を調整し、横串を刺し、あと、リーダーシップを発揮して、そういう国家的な課題というものを解決するべしっていうのが、まあ、この内閣府の仕事になります。なので、まあ、そういう意味では、まあ、私自身が今回担当するのは、まあ、わかりやすく、
はい、
ちょっと今の新しい大臣はまだよく皆さんイメージがつかないと思うので、うん、そうですね。はいはい、前の大臣で、はい、ちょっと説明をすると、
はい、
石破大臣がやっていらっしゃった仕事と、うんうん、あと、河野太郎大臣がやってらっしゃった仕事が、今回副大臣として、まあ、私が、はい、やる仕事ということになります。はい、まあ、簡単に言うと、担務を大きく、大きいところだけでもご説明をさせていただくと、
はい、
一つは、防災ですね、
うん。
やっぱりこの、どこで、いつどういう災害が起きるかわからないわけですけれども、日本の場合災害が。うんうん、まあそういう災害対応、並びに、その災害から国民の皆さんの命を守るための、まあそういう仕事っていうものを副大臣としてやりなさい。うんうん、また地方創生ですね。はい、うん、やっぱりその日本全国、まあいろいろとその人口減少とか、また自治体消滅とか、まあいろんなことが言われてますけれども、そうではなくて、東京はもちろんですけれども、それぞれの地域が、 こうしっかりと輝くようなそういう施策っていうものも、はい、現在の政権の中では一番の重点政策の一つとしていろんな取り組みをしているので、うん、まあそうした取り組みもやっていきますし、はい、また同時に行政改革とかですね、まあ当然その今の日本の行政のあり方っていうものもしっかりと見直しをして、はい、その無駄なものは省き、うん、そして、まあ、行政効率を上げ、うん、まあ、国民の皆さんのサービス向上につなげていくような、はい、そういう行革であったり、また、規制改革、うん、まあ、こういうものも進めることによって、はい、まあ、民間の活力をさらにこう、なんていうんですかね、うん、高めていって、まあ、日本の経済を再生していくっていう、うん、まあ、こういうところをですね、中心に、私自身が、まあ、今回担当するっていうことになりました。うん、まあ、なかなか大変な。
うん、そう、多岐にわたりますね。
そうですね。役目ではありますけれども、うん、まあ、しっかりと頑張ってですね、うんうん、まあ、やっていきたいと思います。
ね。そうって、ふるさと創生みたいな、こう、今すぐ答えが出にくいことから、あるいはそういう、ほら、緊急のね、対応もあるわけじゃないですか。
はい。
だから、やっぱり、ちょっと、またお忙しくなりますね。
そうですね。うん、まあ、やっぱり何よりも、うん、いざという時に、しっかりと対応できなければいけないですから、ねうん、まあ、ある意味やっぱり防災って危機管理なので、でねうん、まあそういう意味ではこの副大臣をやってる間っていうのは、うん、少しというか、まあ緊張感がかなりこう、うんうね、持ってやっていかないといけない。
かけてもかけてもって感じですね。
そう、役職だったりとかするので、うん、まあそういう意味では大変ですけれども、うん、まあただ、まあ、その責任が重い分、うん、しっかりとですね、元気いっぱいに、はい、それを受け止めて、
ね、
まあ、やっていきたいな、というふうに思っていますので。
地元の人もそれを理解してもらいたいな。う
んね、そうですね。
お祭り来ても、こっち来い、こっち来いとかってね、そのね、危機管理もしてるんだぞっていうのをみんなで理解しよう。うん、
いやいや、でもね、本当におかげさまで、はい、地元の皆さんも、すごく喜んでくださって。ああ、そうです
もちろん、はい。
はい。まあ、そういう意味ではですね、うんうんやっぱり、そういう、自分自身を、に期待をして、
はい。
ね、国会議員という仕事をさせていただいているので、うん、まあやっぱり、最後の最後、よりどころになるのは、そういう皆さんの、気持ちだったりするもんなので、うんはいはい、まあ、しっかりとですね、はい、そういう期待に応えられるように、うん、まあ全力を尽くして、これからも頑張っていきたいと思います。うん
ですね、実はですね、
はい。
岩井さんね、ちょっとね、たどまれてて告知したいイベントがあるんですよね。
はは、何でしょうか。
はい。9月の17日、18日なんですけど、
はい。
オクトーバーフェストっていう初めての企画を小平、東武公園でやることになったんですよね。はい。
オクトーバーフェストなんだけれども、はい、9月。
9月、まあ、それはね、そう。
あ、そうなんですね。
そうですね。
いやいや、うん、私も、実はこのオクトーバーフェストを企画している人たち、はい、よく知ってる人たち入ってらっしゃるんですけれども、はいはい、ね、うん、なんか今年からこういうイベントをやって、街を盛り上げようということで、うん
は
い、まあ一生懸命
やってますよね。
頑張ってやってらっしゃって、
そう。
ね、いろんな方にお声掛けをして、うん、いろいろ協力をしてもらったりとかしながら、うんはい、なんか相当、盛り上がって、うん、今準備が進んでるっていうことで。
うちもチラシ貼ってます。うん、
ね、ぜひ、
みんな行ってもらいたいですよね。
みんなで楽しみに。
うんうんうん、
9月の17日、18日、土日、はい、ですね。
はい。
花小金井の、はい、東武公園。
はい。駅のそば。
駅の、うん、北口を出て、うん、なんていうんですかね、声優とかを通り過ぎてたところですね。
はい、うん。
ちなみにですね、オクトーバーフェストとは、
はい。
これはもう、その、小平オクトーバーフェストのホームページに書いてあるんですけれども、はい、ドイツのミュンヘンで開催される世界一のビール祭り収穫祭です。
はい、
毎年9月中旬から10月中旬の18日間に約650万人の来場者が訪れ、600万杯以上のビールが飲まれています。今日では世界的に知られる祭りに発展をしていて、うん、町おこしの一環として日本でも近年各地でオクトーバーフェストが催されていますということで、はい、
うん、
まあ、元々はこのドイツのイベントが発祥なんだけれども、はい、うん、町おこしの一環として日本全国でもこのオクトーバーフェストをやっていて、
はいは
い、で、ついに、
うん、
小平でも、このオクトーバーフェストをやっていこう、はい、ということだそうです。
ちゃんとだからね、ドイツの大使館とか観光協会とか、協賛ね、してもらってるみたいですもんね。
だから、本当にそういう意味では、はい、 地元小平にいながら、はい、うん、こう本場、
はい、
ドイツの味も楽しめる。で、一応そのホームページにこれも書いてあるんですけども、うん、はい、うん、ここでしか味わえない本場ドイツビールや、はい、
うん、
ビールと相性バッチリのドイツフード、
はい、うん、
ソーセージ、うん、ポテト、パンなどなどを多数出品、
うん、
また小平市の地ビールや地元食材をふんだんに使用したドイツアレンジ料理も出品予定、
うん、それも肝ですね。
そうですね、うん、美味しく楽しくヘルシーな小平オクトーバーフェストをご堪能ください、
はい、
ということみたいですね、
うん、
で、やっぱり、なんて言うんですかね、うん、そういう、その本場の味も楽しめて、
はい、
まあそういう意味じゃすごく楽しいイベントになるかなと思うんですけれども、うんうん、コンセプトとしては、はい、今までにない要素を取り入れることにより、
うん、はい、
新旧住民の交流、
うん、
地元産業の活性化、
はい、
国際交流の機運を高めるなど、様々な効果が期待できます、
うんうん。
小平市の魅力である緑に触れながら、爽やかで楽しいひとときを過ごしていただければと思います。
うん、
というですね、
はい、
コンセプトで今回オクトーバーフェストということで、
はい、うん、
あのなんかね、本場ドイツの楽団を招いての生演奏ステージがあったりとか、
ね、うん、
まあそういう意味では、
はい、
あのいろんな、なんていうんですかね、
うん、
食事もそうですし、
うん、
まあもちろんビールもそうですし、
はい、
またそういう、なんていうんですかね、楽しい催しなんかも、うん、あの、あるそうですので、
はい、うん、
ぜひ、その9月の17、18日、
うん、
はい、土曜、日曜、
うん、
時間が11時から、
はい、
夜の8時までやってるっていうことなので、
うん、
ぜひともですね、皆さん行ってみていただいたらいいのかなと。
ね
う
ん、ぜひなんかね、毎年毎年続けたいって言ってたんで、
うん、
ぜひ皆さん行かないと続けられません。行きましょう。
そうですね。
で
うん、まあ、私も、
はい、
もちろん、必ず行ってですね、
はい、
ぜひ楽しみたいと思いますので、
うん、はい、
ぜひ皆さんも行っていただいて、
ね、
はい、はい、これがね、また毎年恒例の、
うん、
行事になって、
ね、
また地域が
盛り上がるとい
いですよね。いいですよね、
うん、
でね、その地域が盛り上がるという観点からすると、
はい、
一個僕の方からも、
はいはい、
これは告知じゃなくて報告なんですけれども、
はい、
実は、今月の頭ですね、
うんうん、はい、
映画を私、見に行ってまいりました。
はい、
風のようにっていう映画、
うん、
なんです、
はい、うん。
で、40分ぐらいの短編映画で、
うん、
で、映画館も、下北沢にある、はい、こう、ミニシアターっていうんですかね。
単館上映みたいな感じですね。
でもね、うん、座席数ももう本当に30ぐらいしかないから、まあ、本当にちっちゃいちっちゃい、はい、そういうミニシアターだったんですけれども、うん、まあ、そこでやってる、その、風のようにっていう映画、
うん、
アニメなんですけれども、はい、拝見してきました、
はい。
で、実はこちらの映画はですね、うんうん、西東京市にある、エクラアニマルさんっていうところが作った映画で、元々の原作は、千葉哲也さんの漫画ですね、
はいはいはい、
明日のジョーとかで有名な。
はい、うんうん、
で、まあ、これがですね、
うん、
非常にその、昔の日本の農村の風景みたいなものが、すごくこう、綺麗に描かれていたりと、
はい、
いたりとか、
うんうん、
まあ人々のとの交流だったりとか、
うんうん、
なんかね、
ええ、
こう、ほのぼのーとするけれども、
うん、
なんかすごくこう、じわーっとくるような映画で、ちょっと私も映画評論家じゃないんで、あんまりこう、うまく、その素晴らしさを伝えることができないんですけれども、実はまあそんな映画をやっていてですね、見に行ってきまして、
はい、うん、
いや、それはそれは大変
うんうん、
感動をしてですね、良かったなと思うのと同時に、
うん、
なんて言うんですかね、
うん、
やっぱりそういう地元の人たちが一生懸命頑張ってるっていうのは、
はい、
なんかすごくこう励みになるなというか、
ね、
ありがたいなというかですね、
うん、
やっぱりそんなことを改めてしみじみとすごく感じましたよね、
はい、うんうんうん、今結構そういうほらまあ、今回アニメかもしれないけど、そうやってほら、地域でフィルムコミッションやったりとかって、そういう流れって大きいじゃない、
うんうんうん、
ね、実際ね。そういうのどんどん広がると面白いですよね。
そうですね。うんうん、ですからね、結構、
はい、
我々のこの地元地域にも、
はい、
まあ、様々な、そういう産業というか、
はい、
お、これはっていうものが本当に埋まっていて、例えば、
うん、
まあ、今、エクラアニマルさんっていうところがそういう映画作ってやってまして、
はい、
見に行きましたなんて話もしましたけれども、
うん、
まあ、大手だとね、例えば、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんの新映動画も、西東京に、
うんうんうん、はい、ああ、そっかそっか、
はい、
はいはい、
ありますしね。はい、あと、タツノコプロなんかは、国分寺にありますもんね。で、小平なんかだと、ちょっと、
うん、
映画からは離れますけれども、はいはい、内村航平選手の大好きな、
うんうん、
ブラックサンダーで有名な、有楽製菓さんなんかは、
小平ですよ
ね。小平の
メーカーでございます。
は
い、
そうですよね、はい。だったりとかしますし、実はそういう、その、それぞれの地域地域で、こう、一生懸命頑張っている、あの、ね、あの、人たち、そういう会社とかがあるっていうのは、まあ、すごく、あの、実は知られてないけれども、
そうですね。
ね、ぜひ、本当であればもっともっとしていただけるといいのかな、なんていうのは思ったりします、
ね。
地
域でも盛り上げていきますもんね。
そうですね。まあそういう意味では、まあ今回のオクトーバーフェストとかも、まあどういう形で今回が初めてなんで、
初めてだからね。そう
、なるかっていうのは、よくまだまだわからない部分がありますけれども、ぜひ、そういうイベントも通じて、いろんな、こう、交流とか、またその、小平、地元小平ですけど、オクトーバーフェストは、その、西東京とか、この地域が、こう、盛り上がるような、まあ、様々な取り組みっていうのができていくと、すごくいいのかな、っていうのは、すごく思ったりしてます。
行きましょう。
あの、さっき、あの、私が、こう、地方創生とかの副大臣をやるっていう話もさせていただいたじゃないですか。昔は、そういう地方を元気にしましょうっていうと、国からね、こう、あれしろ、これしろっていうふうに、もういろんなことをそう言って、で、お金もつけて、でも結果として、日本の発展っていうのが、その、それぞれの地域の特性に合ったものじゃなくて、無駄な箱物が出来上がっちゃったりとかね、やっぱりそういう反省っていうのがあって、実は今我々がやろうとしている地方創生の形っていうのは、それぞれの地域に考えてください。で、それぞれの地域で動いてください。で、国はそれを後ろからしっかりと後押しをしていきますっていう形に実は変えてたりとかしています。で、そのためには、それぞれの地域が実際自分たちの街がどういう街なのかっていうものを知ってもらうための、その科学的な道具もきちんと用意しなきゃいけないっていうことで、実はリーサスっていう仕組みを作ってですね、どの皆さんにでも見てもらえるようなそういう仕組みを作ったりとかしています。ぜひですね、そういう意味では、その地域をどういうふうに作り上げていくかっていうのも、やっぱり皆さん一人一人で考えていくことだと思います。やっぱりこれからの時代はですね、市民の皆さんにいろいろと参加してもらうことが大事だと思います。
最後になっちゃうんですけど、はい、ですよね。まあ、この放送自体は、もう8月15日過ぎてますけども、
はい、
やっぱこの前後になると、やっぱ戦争の、こう、ね、特番みたいのが増えて、僕なんかも子供とそういう話することがすごく多いので、
はい、
やっぱそういう、8月ってそういう時期ことにしたいな、なんて思ったりします。
そうですね。まあ、やっぱりですね、大変悲しい歴史が、まあ、日本にはあるわけで、まあ、やっぱりそういうことを改めて思い出すっていう意味においてすごく大切なんだろうと思いますし、まあ、やっぱり日本の教育って、残念ながら、その近代史をこう、しっかりと教えないよね。教育になってないんですよね。やっぱりそういうですね、悲惨な悲しい歴史であったり、
はい、
またその後の戦後からの復興であったり、やっぱりそういう歴史をですね、子供たちがしっかり知るっていうことはすごく大事なんだろうと思います。まあ同時にですね、ちょうどまあお盆の時期でもあったりとかして、まあ何を信じる信じないは別として、やっぱりこの時期っていうのは、やっぱりそういう先人たちのことを今一度考え忍ぶそういう時期なのかなとも思います。
ですね、8月も20日を過ぎて、いよいよ宿題が佳境に入ってきてると思います。世のお父さんお母さん一緒に宿題やってあげてください。来月もよろしく。
笑顔発信中 FM 西東